Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、こんにちは、キャサリンでございます。まあ皆さんどうですか、忘年会とか結構ね行って大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。さあ今週も先週に引き続き、岡山県在住の笠原義久さんとともみさんご夫妻に、お話を伺ってきております。その、先週に引き続きの第2弾ですね、それをお届けしたいと思います。まあね、17年間の会社勤めの後、もういいかなっていう感じでね、次のステップに行かれたっていうこともね、まあ、本当にお伺いしてますが、なんといっても私素敵だなと思うのは、ご夫婦でね二人三脚、いつも一緒変えたらまた離れてっていうね、新しいこれ夫婦の形でもいいかななんてね私は思ったりもするんですよ。まあ前回はボロボロ編でしたが、今週からそして次のステップに移る、そんなお話です。どうぞごゆっくりお聞きください。はい、ではですね、今週も笠原さんご夫妻のお話をね伺いたいと思います。こんにちは、はい、
こんにちは、
はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
実は先週はねボロボロになったってところで終わったんですよね。
はい、思ってみない、
はい、アドベンチャーご夫婦の実はボロボロ編のところで終わったんですが、はい、さあ今週はですね、なんか小説をね聞いてるみたいですけど、その続きですよね。はい、
そうですね、
お金がこんなにもね、あの人を狂わせるっていうか、うん、もう思い知って、で私の方からもう彼と距離を置きたいと思ったんですよね、うん、一緒に同じところに住みたくないなっていう、もうこれ以上一緒にいてたら、うん、私何どうなるか分かんないなって思ったので、うんうんうん、でちょっとそういう方で思ってるっていうのを彼にも言いました。ね、でその時に、うん、まあ、ちょうど君も、ね、アルバイトをしてた時に、そうそうそう、
まあ、アルバイトもその、運送業の夜の仕分けのバイトなので、うん、体力的にきつかったんですよね、
はいはい、
でもそれこそ最初はそのもちろんその南青山でイベントをやるというその天国の後に、うんうん、
はい、
この言ってみればもう地獄のぐらいに落ちた、
はい、
その仕事です、
うん、きつい、うんうん、
もうみんなの理不尽な怒られ方をしたりとか、も
うそうですね、う
ん、すごく辛いバイトでした、
うん、
だけどそんな中でそのやってるうちに少しずつですね、そのスタッフの人たちがありがとう、また来てねっていう声がね、
うん、
少しずつ増えてきたんですね。で、まあ、あちらこちら行ってた仕事なんですけど、あちらこちらで言われるようになって、
はい、うん、
あそろそろこの仕事も卒業かなと、
はい、出ました2番目の卒業ですね。
あ、なんかクリアしたなって思ってた時期だったんですね、ちょうど、うん、イベントが終わって半年後、
うん、その時期って、うん、
はい、
まだともみさんはともみさんで何かを思ってた時期だったんですよね、ちょうどその、うん、もう卒業って思ってた時に、
はい、
もう倉敷の方に ね、
そうですね、
あのちょっとそろそろあの
帰って、
離れてちょっと暮らしたい
と思ってた時期もその時期だったんですよね、
ちょうどそういうタイミングといいますか、
うん、
なんかそういうふ
う
にあの神様というか、うん、そういう状況にこう
そうですね、
なんかあのさせられてるというか、なんか見えない力でそうなってるのかなという、
うん、
なんかそれがあの、う 逆に無理に逆らうんじゃなく、はい、こう従うといいますか、そのままあの素直にで、私は横浜に残り、彼は実家の倉敷に、
はい、
あの帰るという、そういうスタイルがもう普通にあの苦じゃなく思ったので、それがもう始まりましたね。で
それがまた別々の、はい、新しいご夫婦のスタイルかもしれませんよね。
あ、そう、
新しいとこ
です
けど、
そうですね、
なかなかそうなるまでにもういいわとかさ、うん、なんかあなたがそうだったら私も私でっていう意味、こう、なんかそうなるけど、うん、
はいはい、
あのともみさんのお話聞いてても非常にこうなんていうかな、まあ、その時はきっと大変だったろうでしょうけど、
はい、
なんかちゃんとこう建設的ですよね、なんか。
そうですね、まあ、ね、私たちには子供がいないっていうのも、うん、まあ、良かったのか、うん、まあ、あったので、まあ、こういう離れて暮らすっていうのができたんですけれども、うん、まあ、その時間を取るっていうのが夫婦の中にも、うん、一緒の家庭、家族の中でも必要なんだろうと私は思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、そういうのも あるかもしれませんね、
はい、まあ、横浜で住んでた時も、うん、まあ、僕は夜の仕事だったから、はい、あんまり会う機会もなくて、で何かメッセージなんかね、やっぱり間関係も良くなかったから、うん、あっちの部屋とこっちの部屋でメールでやり取りしてたこともあるんですよね、
う
ん、
すごい家庭内別居
そうですね、
今の二人から全く想像もつかないけどね、やっぱり正直があったんですね。
そうなんです、でもそれが今その倉敷 と、うん、横浜で別々で暮らしてた時も変わらないんですよね、メールでやり取りするっていうところが、
あ、確かに、はい、
距離って関係ないんだなっていうのが、うん、思いましたね。
いやでもそれすごい絆ですよね、考えたら、
うん、だからで普段会わないから、うん、そのちょっとした例えばもう洗濯物なんでこんなところをほちらかしてるのっていう、うん、たわいもない喧嘩がないの で、うん、で特に離れてるから、うん、相手のことをやっぱり気遣うことが増えるんですね、
うん
うん、やっぱそこがいい、その1年間、まあ、1年半かな、
そうですね、
はい、いい時間をといい距離を置けたなっていうのは思いましたね、う
ん、逆にずっと無理してその夫婦の形にこだわって、はい、ずっと一緒にいて余計ね、なんか言いたくもないことを相手に言ってしまってっていうよりは、潔くスッとそうやってこう離れたからこそ、うん、ね、絆はこう守れたのかもしれませんよね。
そうですね、うん、大きかったと思います、それが。
あ、でもとはいえ、はい、離れてる間ってやっぱ不安だったでしょ。ね。どうですか。
まあ、私は伸び伸びしてました。
どうですか。
まあ、ね。
うわ、なんかどうだろう。
まあ自分のね、実家の仕事を、うん、
まあ、新しい
覚えないと、
仕事をね、そうやらなきゃいけないっていうのもあったし、そうですね。あまり気にしてなかったつもり
なんですけど、ね、見る人から見ると何か、
そうですね、やっぱりなんかね、奥様が戻られてからのね、ご主人とやっぱなんかね、違いますね、はい、オーラが違いますね、やっぱこの辺ね、もう出ちゃいますね、本当にね、うん、もう、で、そして、うん、それから、うん、まあ、1年半が終わって、うん、まあ、ぼちぼちも、ともみさんもこっちの方に戻ろうかと思われてきた、そのきっかけというか、
うん、
っていうか、ともみさん向こうにいらっしゃるとき、横浜にいらっしゃるときに、はい、
アラビア語
も勉強されてましたよね、エジプト。
そうですね、エジプトの歴史が大好きだったので、うん、まあ、エジプトに旅行に行くなら絶対現地の言葉でっていうのがきっかけだったんですけど、
うん、
まあ、そこから、まあ、うん、それエジプトとの出会いがアクセサリーをするという、もう元々のきっかけは私の中ではそうでして、
カマルっていう言葉 も、
はい、そうですね、アラビア語で、お月様の意味なんですけど、カマルで、私のともみは月二つの友なので、はいはい、そこにも月が関わっているし、で、エジプトに行った時にお月様に照らされた現地のカップルがいたんですね、はいはい、それがもう車の中から一瞬しか見えてないんですけど、うん、その情景がもう頭から離れなくて、もうなんてロマンティックなんでしょうっていう、はい、そのアイボリーの月に照らされた2人のお月様っていうので、もうアクセサリー の、うん、活動ネームはもうカマルにしようっていうのを、
うん、そうなんですね、
はい、大きいきっかけですね、
うん、
でどうやら 前世見える人って中にいらっしゃるじゃないですか、うんはいうん、で、どうやらアクセサリー古代エジプトでアクセサリー作ってたらしいんですよファラオに向けて、はい、なので私それをもう素直に受け入れまして、うんね、思い込みですよね、
う
ん、
そうです
ね、はい、そう今日の
いい、ね、
そうですそうです、はいうん、もうじゃあこれは私がもうライフワークにしてもいいんだなっていうので決めたきっかけでもあり、うんはい、でまあまあ、今では、まあうん、真田紐あの日本の伝統文化の、うんまあ、伝統工芸の一つを使った真田紐を扱ったアクセサリーをしてますけれども、うんまあ、これであの日本だけでなく海外の方にも知っていただき、まあ、2つの、ねはい、和洋折衷 の, なんか、うん、あのアクセサリーっていうのを、うんまあ、あの展開できたらとそれをベースにしてきたっていうのもあるので、うんはいまあ、今後の展開は、まあ、私の中ではそんな感じですが
楽しみですね、はい、で実はその一足先に岡山に帰られていたご主人の、ねうん、ほにゃららほにゃららがあったおかげで、ね、実は今ね、はい、今またそのともみさんの方 の, そのアクセサリーの方の真田ひもの方もなんかすごくいい感じだということですよ ね,、うん、ねじゃあそれまた後半でね、はい、聞かせていただけますか。
はい、わかりました、
はい、ではではこの辺でちょっとね一曲を挟みたいと思います。
The radio you are listening to is FM Gig. オキドキ。
では後半になるんですが、さあ先ほどの続きですけど、ね、一足先にご主人が岡山の方に帰っていらっしゃったからこそのっていうのがありますよね。なんかちょっとそこら辺のお話を、
はい、
うん、
まあ最初はやっぱり蜂蜜の仕事を覚えることが、うん、まあ先決だったので、うん、まあそれに集中してたんですけど、うん、だんだん、まあちょっと慣れてくると、うん、または悪い虫が出て、
うん、どういう虫
か、あちこち飛び回ってですね、うん、まあ配達と言いながら、いろんな人にちょっとこっそり会いに行ったり、うん、やっぱり人脈っていうのを、まあ、うん、独自にやっぱり広げていかなきゃいけないなっていうのもあって。
っていう
の
好きなんでしょうね。
そうですね、
広げなきゃで、ね、会いたくもないのに会いに行くんじゃなくて、うん、本当に会いたいから行くんですよね。
そうですね、そうですね。だからミツバチがあの、うん、花を点々と、うん、その蜜を集めて回るように、うん、やっぱり僕がいろいろ動いて、うん、人と人を、まあ、つなげていくというか、うん、まあ、ミツバチが受粉して回るように、うん、まあ、誰かと誰かを僕が動いて引き合わせていくっていうのがやっぱりなんか性に合ってるなというのは思ったんですね。
そうですね。私も笠原さんを通してね、素敵な方にね、うん、電話させていただいたりとかしてますし、はい、本当に周りになんかこう個性派は揃ってません？
揃ってます。
笠原さんの周りにすごい個性的な方が、
そうですね、
うん、多いなと思うんですね。
うん、
この真田ひもに関してもあれでしょ、トミさんがこの神戸じゃないわ、岡山に帰ってこられた時にはもうそのお話というか、
そうですね、
もうできてたとかつながってたんですよね。
そうなんですよ
ね、はい、そうです、そうです、ね、でじゃあ帰ってこられる前、来る前に、うん、まあ、じゃあ真田ひもという素材があって、まあ、その方と知り合い、うん、織本さんと知り合いになってて、はい、でじゃあこの真田ひもでアクセサリー作ったらどうなるかなって言って、
うん、
作ってもらってたのが割といいデザインで、
いい、ね、かっこいいね、
かっこいいデザインだったんですね。
う
ん、
そう、そのデザインもね、深く考えなくても、うん、はい、私あのラフ画は描かないんですね、アクセサリー作るときって、うん、で素材を見ながら組み合わせながら、うん、あこんな感じだなっていうのが自然と出来上がってくるっていうやり方なんですけど、うん、まさにもう、うん、最初の真田紐を使ったあのブレスレットだったんですけど、もうそれは本当にスーッと流れるように出来上がったの。これって不思議で、うん、また真田紐ってご縁をこうつなげてくれるというか、うん、結んでくれるもう素材というか、もう私が自身が実感してて、
そういう力がある素材のように感じますね。
真田紐というものがご縁をつなぐものなんですね、もともとが、
うん、そう、もう、まあ、彼からの、いろんな方とつながってるその中で、うん、もうで私の作ったアクセサリーを見ていただき、うん、身につけていただき、
うん、
これを何かこう特別なものに感じていただく方が多いんですよね。なんか
つけられた方はね、
そうですね、うん、はい、うん、何かこれ違うっていうふうに、ん、感じられる方が多くて、うん、それはもうアクセサリー作っててもそれ以上の喜びというか、うん、もう嬉しい、ハッピーなことはないんですけど、
うん、
でそれってやはり人間がもともと持ってる何かに触れてるのかなっていうのを思うんですよね、
うんうんうん、
言葉にはできないかもしれないんですけど感じ取れてるというか、うん、なんか分かんないけどこれええねんみたいな、これ好きやねんっていうのが、
うんうんうん、
キャッチしていただいてるんだろうなっていうのが、
そうですね、自然のものなので、いわゆる意思を身につける方もいらっしゃいますよね、
うん、そうですね、
これも一緒ですね、
そうですね、
そういう感覚ですよね、
そうですね、また昔からの素材っていうのもあるので、
う
ん、昔から脈々と
そうそうそう400年ぐらいね、
200年ですか、
はい、
うん、
それはやはりもう魂っていうんですか、うんうんうん、気というんですか、エネルギーみたいな。
でこのアクセサリーをきっかけに、うん、東京の出店をしたり、
ね、はい、海外もなんかありましたよね。
そう、おかげさまで、これもまたご縁が、
ね、
そう、まあ、東京銀座で、はい、1ヶ月出店、うん、その後はパリで5日間出展っていう、
そうですね、大きいイベントが、
はい、
もう25万人総動員数のがあるんですけど、毎年、はい、まあ、そこでそんなシチュエーションというか、イベントなんてなかなかね、行けるもんじゃないんですけど、それもつなげてくれたのが草の滝の人ですね。
みんな欲しくなりますよね。
あ、もう
ぜひ、ね、ぜひぜひ、
うん、
やっぱりどんどん広げていきたい
って、そうですね、
日本のいいものね、
うん、売っていきたいというよりも広めていきたい、
みんなにそのご縁の輪を ね、はい、広げていきたいという意味で、うん、その真田紐が担ってくれるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そうですね、
そうすごいですね、さすが前世ファラオに、
はい、
受けていたというだけあって、
はい、作ってたなっていう、
はい、すごいダイナミックなね、はい、あの、はい、構想というかビジョンですよね、
はい、
うん、日本の伝統を守って、
そうですね、うん、はい、うん、本当にそれに出会えたっていうのは、アクセサリーを作るというのに出会えたことは本当に、うん、もうこの人生良かったと、私の人生良かったなっていうふうに、うん、あとはどうこうね、皆様に知っていただくか、うん、まあ、それを、まあ、彼 の、 あのいろんな人と、ね、うん、広がって
プロデュース力ですね、それがまた、
それもまた
ここで、はい、ここでそれが役に立つわけですよね、
はい、やっと、やっと、うん、
でもね、やっぱり見てるとお顔見てても誰のプロデュースするよりやっぱり奥さんのプロデュースが一番楽しそうですよね、顔がね、ほんと、うん、もうニタニタですもんね、
私は随分前からそれは望んでたんですけどね、
すごくいい感じだなと思いますね、
はい、うん、そうですね、
幸せですよね、だからこう二人三脚というか、うん、なんて言うんでしょう、あの自分のやりたくて得意分野は自分がやってて、うん、ね、それぞれの得意分野でお互いを補えて、はい、でなおかつそれで真田紐というね、うん、新しいのその古い伝統があるんだけど、日本人の私たちがあんまり知らないんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、そうですね、
それが、ね、新しく形をね、うん、アクセサリーに変えて
本当 ね、
はい、できてるのが、うん、まあ、まだまだこれからなんですけれども、うん、まあ、日本でも各地に、まあ、あの織本さんがいらっしゃるんですが、その織本様の個性も全然真田紐が仕上がりが違うので、またそのあたりもあの面白いというか、楽しい、
また味が出るんですね、
はい、ですね、違いが出てくるの で、
すごいですね、
楽しみなところですね、
はい、今後はじゃああれですか、ご夫妻で、まあ、今までいろんなことがあった中で今ね、本当に楽しそうですもんね、
そうですね、
ね、そういう今後の展望というか、うん、お二人でのね、今後はどんな風にこうしたいなみたいなのありますか、
うん、まあ、まずはあの妻のアクセサリーを広めていきたいっていうのもありますし、うん、
はい、
まあ、本業の蜂蜜、
そうです、ね、
忘れてたでしょ忘れてたでしょ、
そんだけ忘れてましたね、
はい、蜂蜜屋なので蜂蜜 の、うん、あの、まあ、今後っていうのを、うん、あの新しくその新しい展開を作っていきたいなと思いますし、
うん、
あとはその岡山で広がっていったその人脈ですね、うん、例えば岡山県の吹屋ふるさと村の田川さんと村づくりをするとか、
はい、うん、
岡山の備前の国総社宮という神社で、はい、あの新たな取り組みをしていくとか、
うん、
まあ、そういったところで地域貢献もまあ兼ねて、
うん、
あのプロデュースという面でなんか楽しんでいきたい、いけたらなと思ってま す、
ね、よくぞ岡山にご夫妻が戻ってきてくださいましたっていう感じですね、そしたら
いや、そんな、
ね、
そんな、うん、
あの地域を離れないで岡山にずっといらっしゃる方もいる中で、うん、お二人はどちらかというと本当にもうどんどんどんどんね、大阪とか東京とかにこう、ね、一旦出て行かれて、うん、そしてもう一度戻ってこられてるっていう、うん、でそれで伝統の文化をねこう広めていこうっていう、うん、なかなかすごくね、私はこうちょっとミステリアスなんだけど、やっぱり楽しそうだなって思いますね。
そうですね。で、うん、引っ越しを結構してるんですけど、
うん、
まあ、うんうん、それもきちんとつながってるのが面白いなと思ってて、生かされてるんですよね。
そういうこともね。
はい、はい、なるべくしてなってるんだなっていうのを、
人生無駄はないっていうことですね。はい、
そうですね。
はい。じゃあ、あのお二人からですね、このラジオを聞いてくださってるリスナーの方にね、
はい、
ちょっとなんかこう、うん、今はうまくいってないなっていう中でもししんどい思いをしてらっしゃる方がいたら、うんうん、ちょっとなんか一言ずつ、
あ、うん、はい、まあ、天国と地獄を両方見ましたけども
あのそうですね
意外にやっぱなんとかなるんだなっていうのは思いました。やっぱり飛び込んでみないと分かんないけど、
うん、
意外にあの助けの手がたくさん出るんだなっていうことは思う、感じましたね、
はい、なるほど、そうですよね、うん、ともみさんから、
そうですね、やはりあのなんだろう、自分のやりたいことというか、まあ、それを見つけるのは大変かもしれないんですけど、なんかこうふとこう 周りにあるものだったり、こう誰かからご縁というか、うん、いただいた時にそれに乗っかってみるというか、
うんうん、
っていうのも時には必要なんだなっていうのを、はい、思って、だからこそ今私のがなってるんだな、ね、本当にご縁で来てるなっていうのが本当にありがたいことなんですけども、うん、感じてますね、実感です ね、 ね、はい、
本当にでもその気持ちでね乗っかっていくっていうのは、うん、あの素直になるっていう自分の気持ちに ね、
そうですね、
素直になるって大事ですよね、
はい、はい、そうですね、は
い、ということでリスナーの皆さん、今のお二人からの言葉をね、しっかりと胸に刻んでですね、お二人のようなあのなんでアドベンチャーな人生を送ってくださいね。
アドベンチャーな人生大丈夫でしょうか。
大丈夫ですよ、はい。お二人を見てたらそう思いますね。はい。じゃあもうね、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、笠原さんご夫妻でした。
はい、well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking to kid.
はい、どうでしたでしょうか。アドベンチャー夫婦の笠原さんご夫妻のお話でした。天国とね地獄を見てきたよと、でね、意外に助けの手は来るっていうことをご主人がおっしゃってました。で、奥様はね、周りの人たちからのご縁にね素直に乗っかっていくっていう、まあまさしくね、このことお二人の言葉っていうのはとても夢をね、実現させていく上で励みになる言葉じゃないかなと思います。やっぱり私たちって自分だけで頑張ってるんじゃないんですよね。あの時にはものすごくね孤独な感じがしたり、周りを見るとね、自分よりもあの人はうまくいってるのに自分はダメだとか、なんかこう苦しみの最中にいるのはこう自分一人っていうね風にこう感じる時ってやっぱり人生にはあるんですよね。特にチャレンジしている人は多いんじゃないかなと思います。でもそんな時にでもあのこのねご夫婦のお話をねまた思い出していただけたらなと思います。絶対一人じゃないんです。あなたもそしてね私も一人で頑張ってね、助けがないところでやってるんじゃなくて、ふっと周りを見たら必ずあなたのことをね支えよう助けようっていう、そういう人たちがいてくれるはずです。そしてね、今日まで何もなかったのに明日になったらとんでもない話が舞い込んでくることもあるんです。実際にね、まあ、ご主人のお話でいくとね、卒業っていうね、はいこれもう卒業かなって言われてたんですが、私いい言葉やなと思ったんですよ。人生にはやっぱり私たち一人一人についてくれているガイドスピリットたちがね、はい次行こうって言ってくれてることもあるんです。でも恐怖とかね、あの常識だとかいうことでとらわれて、素直にね卒業って言えないこともあると思います。でもまあ本当にね、いろんなことがある中で、でもそれをねこうして笑顔で楽しくねお話ししてくださった笠原ご夫妻のことを皆さんもぜひねどこか心に留めてね、あの頑張っていただけたらなと思います。今日お話ししてくださいました、あの真田紐で作ったね、素敵なアクセサリー、ご縁がつないでいくらしいですよ。なんかね不思議なアクセサリーらしいです。これをねまたあの気になる方はぜひカマルという言葉でね検索してみてください。ともみさんの素敵なアクセサリーねいっぱいありますのでね、ぜひぜひご覧になってください。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。